つけ太郎と
キャンチアキの
つけラジ。さあ今日も2人で日本酒の話をしていきましょう。改めましてつけ太郎です。
キャンチアキです。さあ本日はですね、2022年9月の特別酒のスペシャル回ということで、
はい、
9月もねすごいお酒でございますよ。
今日はね楽しみにしてたんですよ、は
い、いや私もこれ飲むのすごく楽しみ。まあ月太郎さんは多分ねすごく身近でこう見守ってらっしゃったと思うので、
うんうんうん、
そのあたりも今日お伺いしたいんですけれども、
はい
はい、2022年9月の特別酒は八右衛門新粕餅ということで、
はい
ね、これはもう我らが源ちゃんてっちゃんのコラボレーション酒と聞いておりますが、
はい、もうまさにその通りですね、はい、今回は、まあ、土田酒造の星野杜氏と、
はい、
通称源ちゃんと、はい、大和川酒造店の佐藤杜氏通称てっちゃんの、うん、やべえコラボ酒ですね、
うん、はい。ということでまあなんかあれですよね、もともと本当にその仲良くねつけさんのこうつながりで仲良くしているお二人で、
うんうんうん、
まあ、ねあの当時同士ですごくこうお酒について盛り上がってるっていう場面を私も何度か拝見してますけれども、
うんうんうん、
今回のお酒はどんな風にしてこの企画が立ち上がったんですか？
今回の酒はですね、まあ、もともと、てっちゃんとげんちゃんを、まあ、引き合わせて、
うん、
なんか、まあ、もともとはね、すごい遡ると、大和川酒造店の佐藤杜氏、てっちゃんが、
はい、
土田酒造の星野杜氏のげんちゃんのことを、
うん、
まあ、むちゃリスペクトしてて、
はい、
じゃあ仲いいからつなぐよ。みたいな感じ、うん、なんならみんな同い年だしみたいな、
もう1984年世代ということですね。
そうそうそう。でそれでなんかまあ引き合わせたら、まあ、
はい、
やっぱその同い年ってこともあってなんかみんなすごい仲良くなったんですよ、
うん、
そうそうそう。で仲良くなって、まあ、お互いの蔵行ったりとか、まあ、一緒にこうちょっと推すプロジェクトをやったりとかしていて、はい、でただ、まあ、日本酒って、作れるタイミングって、まあ、決まってるじゃないですか。
まあ寒い時期が多いですよね。
そうですね、まあ、うん、場所によってはまあ1年中作れるところもあるんですけど、基本的にはまあそういう秋から冬にかけてが作れるじゃないですか、う
ん、はい。
なので、まあ、仲良くなってから、まあ、なんかコラボをするまでに、まあ、少しその作りの時期によるタイムラグがあって、
はい、
それで、晴れて去年、
うん、
前期の作りの時にじゃあ3人でせっかくだからコラボしてお酒作りましょうっていうことになったんですよ、うん、
はい。
そうなのでなんかこう仲良くなったのだいぶ前だし、なんかやっとコラボなんだって思うかもしれないけど、実はお酒自体は、うん、去年の1月頃からもう作り始めてたんで、あ、去年じゃない、今年か、今年の1月頃から、
2022年の1月から、
うん、そうそうそう、それぐらいからもう作り始めてたっていう感じですね。
なるほど。じゃあそれでこう出来上がって、うん、どうですか、熟成とかさせたりもしてたんですか、このちょっと夏の間まで、夏とか秋まで。
それがね、まあ、今回のお酒って、うん、まあなんかこう一緒にコラボしようよっていう風になって、
うん、
最初はねなんかこうすごいややこしい話になっちゃうからめっちゃはしょると、うん、まあ、一緒にコラボしてなんかこうちょっとお酒とかの中身をこうなんか行ったり来たりさせるみたいな、本当に2人で作るみたいなお酒をイメージしてたんですけど、はい、それがちょっと難しいねってことになって、
うん、はい、
うん、でじゃあコラボの、着地としてはげんちゃんが作ってる麹をの作り方をてっちゃんが学んで、
うん、
げんちゃんの麹の作り方で、八右衛門を作ってみたら、
うん、
どんなことになるんだろうと、
ほうほうほうほう
っていう、まあ、コラボ案になりまして。
なるほど。
そう、まあ、それももともとやっぱり、まあ、げんちゃんが作ってる麹をてっちゃんがすごい気になってというか、うん、ちょっと ぜひ知りたいみたいなのもあって、じゃあちょっとそんな感じでコラボにしましょうかってことになったんですよ、
うん、じゃあ作った場所は、うんうん、まあ、八重門を作っている大和川酒造店さんで、
そうです、そうです、
でそこに、まあ、土田酒造の、うん、まあ、源ちゃんの麹を持ち込んで作ったというか、
いや、それがですね、源ちゃんが作った麹を持ち込んだんじゃなくて、
はい、
源ちゃんの体を持ち込みました。
もう現地に行かれて、
うん、
じゃ星野当時が大和川酒造店で一緒にてっちゃんとお酒作りをしたと。
そうですね、召喚、バハムート召喚みたいな感じで
強い
そうで来てもらって、
はい、
まあ、なんかね、すごいそこの部分、まあ、なんでって思う人もやっぱいるかもしれないんで、はい、麹送ればいいじゃんって思うかもしれないって思う人もいるかもしれないんで、うん、まあ、ちょっと簡単に補足しておくと、
はい、
やっぱりなんかこう大和川酒造店も、土田酒造も、うん、蔵付きの酵母で、まあ、蔵の中にいる菌をうまく活用して、
はい、
お酒を作ってるんですよ。だから、その土田酒造で作った麹を下手に大和川酒造店に持ってっちゃうと、
うん、
その大和川酒造店の、蔵にいる菌で作っている、そういう菌層みたいなのを破壊してしまう可能性もあるかもみたいな。
あー、なるほど。麹でもなんて言うんですか、縄張りという言い方したらあれですけど、
うんうんうん、
全ての麹がこう、なんていうんですか、やっぱりこうお互いのところに行ったらそこでこうすごい勢力を伸ばしてしまうみたいなこともある。
麹にもやっぱ酵母がついてるんだよね。そうそうそう、でその酵母を入れてお酒を、まあ、やっぱ作ろうとすると、
はい、
そう、その可能性はゼロじゃないっていうのが、そうだからガーが入っちゃうみたいな。
そうなんだ
ガーとかカミツキガメとかが入っちゃうみたいな感じで、まあ、なんかその外来種じゃないけどそこの菌層を壊しちゃう可能性がある、はいはいはい、まあ壊す、絶対に壊すっていうわけじゃないんだけど、その可能性があるんだったらさすがにちょっと危ないよねって話になって、
そうですね、
でどうしようって言ってた時に、これね、多分この後の話は、カットしないな
しないの
カットしないんだけど、
はい、
ほら、あの源ちゃんって頭ちょっとあれじゃん、あの人、
あ、なんかいい意味でめちゃめちゃ、うん、なんて言うんですかね、うん、あのこだわるで言うとちょっともう生ぬるいなっていうぐらいなんですけど、うんうん、ちょっと普通じゃないことをやってのっけますよね、当たり前に。
そうそう、やっぱネジがやっぱ飛んでるんで、
うん、
あ、そっか、じゃあそう、麹やっぱその送るのはちょっとあれだから、
うん、
俺が行けばいいんだって言い始めて、
うん
うんうん、あの人やっぱ変なんだよね
考えないものなんですか。
いや、なんかね、いや、まあ、源ちゃん曰く、まあ、大丈夫だと、うん、その現場がしっかりしてるから別に俺いなくたって大丈夫だよみたいなことを言ってたんですけど、さっきも言った通り、
うん、
来たの1月なんですよ。
めちゃくちゃ忙しい時期じゃないですか、普通に考えて。
むちゃくちゃ忙しい時期に、
はい、
なんか大工の棟梁が現場ほっぽり出して他の現場に行ってカンナのかけ方を教えに行くみたいな、何やってんの、大丈夫なのっていうぐらい なんかすごいスーパープレイを見せてくれましてですね、今回、まあ、実現に至ったんですよ。
なるほど、
うん、
そうなんです。確かにそう考えるとね、普通じゃないことをまずやってますよね、うん、その一番忙しい時期に当時が自分の蔵から別の蔵に行ってお酒作り出す
そう、別の蔵行って、麹だけ作るみたいな、うん、
それで、あれですか、つけ太郎さんは、まあ、ちょこちょこその場面を目撃したり、情報を聞いたりし続けてるわけですよね。
う
ん、
そうですね、僕もさすがに行きましたよ、そのタイミングで。
そうですよね。
はい、大雪の降る中。
あ、すごい。どうでした、その現場でどういうことが行われてたんですか。
現場で、いや、これもやっぱ、星野当時、ちょっとやっぱあれなので、なんか急に、うん、いや、一番の下っ端だと思って、 米洗うのとかも全部僕手伝うんでって言い始めて、
は
あのまあさすがに、今度大和川酒造店の蔵の皆さんはそんな逆に気まずいじゃん。
はいはいはいはい。
だから米洗うとかはやってないけど、でもほんとね、ちゃんと前日から来て朝からちゃんと蔵の中に入って、
うんうんうん、
麹作りしっかりとやってくれましたね。
へえ、すごいですね。
でその源ちゃんの作る、うん、まあ冒頭にも言ったけどこう麹の作り方がすごい特殊
なので、あ、そうなんです、
うん、そうそう、その源ちゃんの特殊な麹作りのなんか製法を源ちゃんに伝授して、
はい、うんうん、うん、
で、今回のその新粕餅っていうのができたっていう感じですね。
へえ、なんかつけ太郎酒店的にもこれはちょっと尋常じゃないお酒できたみたいな喜びと聞きましたが、
これはねつけ太郎酒店史上最高傑作の一本だと思ってます。
へえ、終わった。毎回ね特別誌はもう史上最高傑作と、うん、もう更新しているレベルですけど、
ですけど
さらにもうすごい
今回のはやっぱりなんか美味しいって主観だから、うん、やっぱ人によっては好みじゃない時もあったりとかっていうのはあると思うんですけど、
うんうん、
今回の酒はこれ美味しくないっていう人いるんかなっていうぐらい、うまいっすよ。
なんですと。
飲もうか。
そうしましょう、
うん、
ちょっともうそれあとは味をね、やっぱ味を
ね、
まずは、ま
あ、細かいね作りの時はね当時のお二人にも来てもらって聞けるからね、
うんうん、あ、うん、いい香り、あ、早く飲みたいですね。これはいい香りだ。
じゃあ乾杯しましょうか。
はい、
じゃあいきますよ。
はい、
乾杯。
はい、
いただきます。
おお、うん、うわおいしい。
これめっちゃおいしいわ、やっぱ。
いや、これはすごい。え、なんかめちゃめちゃふくよかな。なんかすごいですね、旨味が襲ってくる。
すごいよね。
うん、
飲んですぐうまいよね。
そう、飲む前の飲む前の、
うん、
おちょこに口をつけたあたりから美味しいです
確かに、ね、おちょこに口をつけて美味しいね、もうすでに。
え、すごい。おちょこ舐めても美味しいじゃんすごい。へえ、うわ、こんな、またちょっとなんかすごいな。美味しい。うわ、
毎月もちろん美味しいのを届けてる自信は心からあるんですけど、うん、これちょっとでもすごくない？
すごいですこれ なんかうまい以外ちょっと言葉が見つからないな
わかる。うまいってなっちゃって、ね、あんまり表現しきれないんだよね、
はい、そうですね、めちゃくちゃ頑張っても、
うん、
うまいなんだろうこれは、
まあ別の表現をするならばうまい、
うん、あ、それもある、うん、うまい。なんかね、最初のインパクトがめちゃめちゃうまいなの、うん、最初に入ってくる瞬間が
うん、うん、
最初からトップギアでうまいなの。
うんうんうん、わかるわかる、
ね、で、うん、なんか飲み込んでうまいってなって、
うん、
なんかそのままうまいうまいうまいうまいうまいうまいうまいうまいみたいな、
うん、
そういう山彦みたいなものが続いて、でそのままふわっと消えていくんですけど、
うんうん、
その頃には二口目いかなきゃっていう、
あ、そうね、
分かる、気持ちになってて、
なんかさ、うまいがずっと繰り返されてるだけじゃなくて、
うん、
最後ちゃんとうまーって感じで一回終わってくれるんだよね、
うん、そうそうそう、引きがちゃんといいのよ。
そう、 なんか引き際がちゃんと理解されてるのに、
うん、
こっちがいやちょすいません もう一口っていう感じで止まらないんですよね、うん、
いやこれ本当止まらない危険なお酒ですよ。
これ気づいたらもう多分一人で一本空いてるやつ
間違いないですね。こんな飲みやすい、あのね、なんだろうな、初心者向けっていうことじゃなくて、
うん、
すごく飲みやすいんですよ、
うんうんうん、
でも割となんだろう、うん、お酒を知ってる人でもちょっとえこれは何だろうって感じるようなお酒だと思うんですね、
う
ん、
そうね、なんかこう飲みやすくてな、飲みやすいのに苦労とも楽しめるみたいな酒だよね、
うん、すごい もうこれ一つで結構完結感あるもんなのに、
うん、
なんかいわゆるその大吟醸の綺麗なとかそういうことでもなく、ちゃんと日本酒としてのなんだろう、どっしり感とかもあって、これだけでも全然美味しいんだけど、なんか食事に合わせてもいけそうな感じもするし、
そうね、うん、なんかそうわかる、なんかすごい飲み応えあるんだけど、うん、飲み続けられるなんかこう軽快さもあるし、
そうです、ね、
このお酒単体だけでもいけるのに多分いろんなご飯と合う、うん、
これ完全無欠ですよ。一言で言うならば、
うん、でもね正直本当そうだと思う、うん、完全無欠なお酒に近いと思うこれは
ね。えでまたなんかね、後味とかがすごく嫌な感じが1ミリもなくて、後味がなんかちょっと爽やかなフルーティー感も漂うんですよ、なんか、うんうんうん、いい香りがするの口から。
わかる、それもすごいわかる
ね。
なんだろうね、ともするとこんなにさ、まあちょっと甘みもあって、うん、飲み応えもあるのに、
うん、
後味がすっきりさっぱりってすごくない？
すごいと思います。この後味なかなか出ないですよ、あんまり感じたことないかも。
なんかこう相反するこの特徴が同居してる感じがあるよね。
そうなんですよ、だからこんなにバランスよく作れちゃうもんなの、ちょっと信じられないなという。
そうなんですよ、
うーん、
これはね、そう、まあもちろん前提としてやっぱりてっちゃんってあの人やっぱめっちゃすごいと思ってて、
うんうん、
そうなんかね、本人は、
うん、
まあ、源ちゃんと僕のあの意見なんですけど、
はい、
てっちゃんってすごいねシャイだし、
はい、
めちゃめちゃ腰低くて、ね、なんか謙虚じゃないですか、
う
ん、
はい、
でも一番狂ってんのはてっちゃんだと思ってるんですよ。
はいはいはい。
そうでやっぱねあの人狂ってるしすごいやっぱりねお酒作るお酒がね美味しいんだよね、
うん、
なんか自分は普通だとかって言うんだけど、ね、普通だったらこんななんかあの作ったことないような感じのお酒いきなり作った一発目でこんな美味しいのできるわけないと思うんだよね。
いやそうですね。
そうなんですよ。
これは何だ、これ何を目指したのかめちゃめちゃ興味あるし、なんでこのコラボ第一弾でこの味になったのかは、
うん、
かなり問い詰めたいですね。
そうね、まあでもね、はい、まあ、今回のこの酒、うん、細かいことはやっぱりまあ当人が来てから一緒にお話ししたいなと思うんですけど、
はい、
すごい単純なポイントでいくと、源ちゃんから伝授してもらった特殊な、麹作りの製法を大和川酒造店で行って、うん、かすもち原酒っていう、
はいはい、
八重門かすもち原酒っていうすごい、まあ、美味しいお酒があるんですけど、
うん、
それがなんかすごくなんだろうな、麹をたくさん使って、
うんうん、
こう甘うま濃醇なお酒なんですよ、
うん
うん、通常よりも2倍ぐらいの麹をの量を使って、
はい、
通常よりも少そのお水の量仕込み水の量を少なくして、うん、すごく濃厚な甘いお酒を作ってるんですけど、うんうん、その、お酒の麹を源ちゃんの作り方で作った麹に変えたら どんなお酒になるんだろうっていうのが今回のお酒のポイントだったんですよ。
お
お。どんな着地になるのか、イメージはもちろんあるけど、みんな全く分かんない状態でスタートした。
はい。
そうそうそう。っていう感じなんですよ。
はい、はい。
だから麹が変わっただけで、多分あのね、かすもち原酒飲んだことあると思うんだけど、
はい、うん、
そう、それが麹変わるとこんな変わるっていう。
そんなに、あ、結構でもパッと今思い出せないんですけど、うんうん、やっぱ全然味わい違います。変わりました、麹で。
変わった、ほん、めっちゃ変わった。
具体的にどのあたりが、あ、ここ違うなって思った。
なんか前は、甘口で、
うん、
なんかすごく旨味もあって、
うん、
濃厚で重量感のあるお酒だったのね、
うん、
でこれもめちゃくちゃ美味しい。例えばうなぎとかに合わせると、うん、もう超美味しいんだけど、
お
ここの重さがなくなっちゃったんだよね。
へえ。
なんか甘みとかうまみはあるのに、
うん、
なんか重さがなくなって軽やかになった、
うん、なるほど。
だからなんか全然違うようなお酒に感じちゃう。
うん
うん、でやっぱりここは本当にね、今回麹以外全く同じように作ってるから、
はい、
麹の影響なんだろうなっていう。
いや、すごいですね。やっぱり麹っていうのは、
うん、
ものすごく影響があるものなんだなって改めて思って、
うんうんうん、
ね、なんかそうか、ま、前回ほら酵母っていうところで、酵母でも味が変わるって話をしてたじゃないですか、はいはいはい、で、お酒ってすごくシンプルで使ってるものが、まあね、お米だったり、うん、酵母と麹とって、うん、もうそんなぐらいじゃないですか、水と、
う
ん、
あと水ね。そう
そうそうそう。でもそれでこういう風な違いが出ていくんだって、もうそんなに違うものなんだなって改めてちょっと驚きますね、これ。
いや本当にね、いや俺も正直こんなに変わると思わなかった。
お、そうですか、
うん、こんなに変わるし、こんな美味しいのできるんだみたいな。
はいはいはい、
うん、
いやこれはちょっとね、私はもうね、あ、これ合わせたいなっていうのちょっとあるんですよ。
あ、もう思いついちゃってる。
はい、
今回何合わせますか。
私に、まあ、最近食べたいっていうのもすごいあるんですけど
うん、うん、
焼き鳥がいいなと。
焼き鳥ね。
焼き鳥を、
うん、
できればカウンターで食べたいんですけどね。
はいはいはいはい。
家でじゃなくて、焼き鳥で焼いてもらうの美味しいじゃないですか、お店で。
美味しいね、美味しいね、炭火でね。
こう、うん、あの焼き鳥にも合いそうとか、この味にも合いそうみたいな。
はいはいはい。
なんかすごい想像ができるんですよ。なんか何にでも合いそうだなって。
いいね。え、特にでも焼き鳥何が合うかな、焼き鳥の中でも。
いやだから、あのさっきほらうなぎって言った時も思ったんだけど、ちょっとこの焦げの感じが、うん、
はいはいはい、
香ばしさが合うんじゃないかなと思ってて、
うんうんうん、
だから全然もうそのいわゆるもう一本目に出てくるようなシグネチャー的な焼き鳥でも美味しいだろうし、
うん、
あのぼんじりも合うし、
はいはいはい、
船も合うのよ。
そうね、タレの方がどっちかっていうといいかもしれないね。
そうですね。あ、でも、うん、このお酒の味もしっかり美味しいから、塩でも美味しいかもだし、なんかもう黄身のあの、うんうん、ほら提灯とかってほら黄身がこう黄身が出てくるじゃないですか、
欄干のね、
欄干、うん、あれも美味しいだろうなって思うし。
美味しいね、美味しい、ね、
間違いなく焼き鳥コースでこのお酒、うん、まあ 1、2本消えるよねっていう。
間違いないね、
うん、
もうずっと食べてられる、ずっと食べて飲んでられるね。
はい、はい、もう焼き鳥食べたいわって思いました絶対。
あとね、このお酒何がすごいって、
うん、
冷酒も常温も熱燗もいけるんですよ。
そうかも、今だって常温なんですよ、
うん、常温もう常温バチ、もう常温で全部なくなっちゃうんじゃないのって思っちゃうぐらいだけど、
そうね、常温すごく美味しいです、うん、
あのだから何でもいけちゃうんだよね、正直。
うん、
そうだから、この1本で、まあ、冷たいので飲み始めたりとかして常温に行って、
うんうん、
で何の途中で缶にするとかはめっちゃいいと思う、うん、
そうですね、うん、
焼き鳥いいね。焼き鳥食べたくなってきたな。
ですよね、これ焼き鳥食べたくなっちゃいますよ、うん、
個人的にはね、
うん、
まあこれ完全に僕の好みの部位でもあるっていう感じなんですけど、
はい、
せせりのタレ。
あー、せせりね。せせりも美味しいな。
なんかね、あのハラミとかも好きだし、ハツとかも好きなんだけど、
はいはい、
だから、ね、どっちかっていうと八百屋のかすもち原酒の方がそういう食べ応えのあるものの方が合うと思う、うん、
なるほど、うん、
で今回の新かすもちの方に関していくと、
うんうん、
まあ、こうちょっとこうなんかそこまで噛まなくても食べられるような、
はいはいはいはい、
相性もいいんじゃないかな。
ほー、いいですね。
エリンギのタレ焼きとかも美味しいと思う。
あ、エリンギ確かにキノコも合いますね、
うん、
これ
結構ね野菜串とも合うんじゃないかな。
やっぱこう焼き鳥の合間にそういうの出てきますからね。
ね、もう大人になったら頼むよね。
いや頼む頼む。いや、もう私はもうね、はい、じゃあもう、うん、はい、始めてくださいって言ってね、
うん、
もうコースでいろいろ出てくるやつとね、これはもうめちゃめちゃあると思う、
ね、皮とかもいいね、これ
最高に、ちょっとパリパリと
かもいい、ね、うんうん、
いや本当にですよ、と鶏を焼いた方がいい、これを
扱うじゃあこれで、
うん、
まあ、場所ももうある意味決まったね。焼き鳥屋さんだね、これは。
いや、
あれ
焼き鳥屋さん、うん、でもなんかちょっと、まあ、別に何だろうな、何て言うんですか、焼き鳥を食べ、焼き鳥職人を呼ぶ。
ね、あ、 OKOK、 一旦もらうわ、うん、OKOK、 はい、焼き鳥職人を呼ぶ、まあ、召喚だね。
そうですね、
うん、
焼き鳥職人を呼べばどこでも食べられますからね。
焼き鳥職人を、ご自宅でよろしいですか。
いや、可能であればですね、
はい、
女子校に。
ちょっと待って、ね、もう一回、
はい、焼き鳥職人をですね女子校に呼んでいただいて、
はい、うん、俺は決めたんだ、一回もらうって、一旦もらうって決めたんだ、うん、焼き鳥職人を女子校に呼ぶ、
はいはい、はい、そうですそうです、
はい、
で
焼き鳥職人を女子校に呼んで、
うん、
でどうするんですか。
うん、ちょっとまだこれアニメとして世の中にまだ出てないものなんですけど、
うんうん、
今度女の園の星っていう漫画がアニメ化されるんですよ、
うんうん、
で、まあ、これはあの単行本第3巻の特装版にオリジナルアニメブルーレイディスクが、ね、収録されるっていうものなんですけど、はい、まあ、それが12月なんですけど、
うんうん、
それで女子校でその女の園の星を見ながら、まあ、女の園の星っていうぐらいの女子校が舞台なんですけど、
はいはいはいはい、
はい、それを見ながら焼き鳥職人が焼き鳥を焼いて、
うん、
はい、このかすもち、あ、かすもちとね一緒に飲む、
新かすもち、
新かすもち
と一緒に飲むと一緒に飲む。
これが難しければ。
ちなみにこの女子校ってのは高校、中学、大学。
高校ですかね。
あ、高校なんですね。はい。
はい、で、これあの今度その12月にアニメ化されるんですけど、
うん、
なんと、まあ、ちょっと前にニュースになっていたんですけど、
はい、
これに登場する星先生という、まあ、その主役を、
はいはいはい、
星野源さんがやり。そうで、まあ、小林先生っていう役を、まあ、宮野守さんという方が やられるんですけど、やっぱりね星野東司、
うん、
例えば星野源さん、やっぱり星野源さんだなというところでちょっとねこの女の園の星と若干かけてみた。
なるほどね。確かに俺も 今気づいたけど、
はい、
源ちゃんって
うん、
星野源なんだね。
そうなんです、星野源気なんで
最後に気はつくけど、
そうなんですよ。
そっか、源ちゃんって星野源だったんだ。
なかなかいないと思いますよ星野源まで一緒って
そうだね、
はい、
ああ、なるほどね、はい、じゃあ女子校に、焼き鳥職人を呼んで、うん、焼いてもらいながら、
うん、
女のの園の星
を、うんうん、
のアニメを見ながらこの
焼き鳥
を、
ね、お酒をね
飲むと、
合わせると、もうこれ最強のペアリングなんですけど、う
ん、ちょっとあれだな、非常にいいとは思うんですけれども、さすがに過去一、達成難易度が高すぎるので、
そっか、じゃあ
とマイルドな、まあ、これがじゃあ、ペアリングレシピ の, あ の, そのマニアックレシピだとすると、あ、
はいはい、
もう少しなんかその おた力を弱めてもらってもいいですか。
弱めると、うん、すんごいライトにするなら、
うんうんうん、
焼き鳥屋さんで、
うん、
スパイファミリー見るんでもいいです。
あれ変わったね、アニメ、はい、あ、スパイファミリーでいいんですか。
まあ、スパイファミリーの主題歌星野源さんなので、うん、はい、星野源縛りで言うと
はいはいはいはい、
はい、スパイファミリーでいいかなっていう。
なるほどね、
はい、
なるほど。じゃあさすがに女子校、まあ職場が女子校な人とか、
うんうん、
もしくは、これを女子高生が聞いててもこれダメだ、酒飲めねえわ
そうですね、あの多分女子、あの先生だとしても女子校で酒飲んでたら怒られると思うんでやめた方がいいと思うんです
けど、うん、そうだね、やっぱちょっとこう達成するのはなかなか難しいけど、
はい、
まあちょっとこれが
マニアックレシピだから、
そうだね、マニアックレシピだから、うん、まあそれが難しかったら、はい、まあ個室がある、焼き鳥屋さんで、
はい、
スパイファミリーを見ながら、
はい、
このお酒を持ち込んで、
うんうん、
焼き鳥と一緒に合わせると、
はい、まあもう正直作品を、
うん、
多分見ようと思っても、
うん、
もうそのお酒の美味しさにこうすごく夢中になってしまうと思うので、
うんうんうん、
ね、ちょっと、まあ、作品も楽しみながら、星野源さんの歌を楽しみながらね、
うんうんうん、
飲んでいただくのがいいかなと思いますね。
そうね、
うん、
いやでもそれなんか焼き鳥屋さんの個室でお酒持ち込んでみんなでアニメ見るって超楽しそうだね、うん、
いや楽しすぎて多分ちょっともうどれかがおろそかになる、うん、会話がおろそかになってるんじゃないかな
そうだね、なんか注文はめっちゃするのにすごい静かみたいな部屋になりそうだね
はい、そんな気がします。
いやでもいいね、まあ、あとは、まあ、もっとライトにするならば、
はい、
今さなんか焼き鳥機あるじゃん、
あーなんか一人用のやつとかありますよね、
そうそうそう、まあなんか、うん、テレビ見ながら自分で焼き鳥焼いても面白いか、楽しいかも、
あ、そう、まあまあまあそうですね、
いやいいですね焼き鳥、ね、ちょっと焼き鳥職人を女子校に呼ぶっていうやっぱ発想をするキャン千秋はやばいね
ね、やったこと多分人類今までいないと思います。
ぜひ誰か実現してもらいたいね。
いや問題のない範囲でやれるのであれば
そうだね、いやむちゃやばいな、これめちゃくちゃ焼き鳥と合わせたくなってきたので、
いや美味しそうです、
うん、ちょっと僕も馴染みの焼き鳥屋さんを、
うん、
山梨で作って、
ああね、そう仲良くなればね、
そうだね、
うん、
ちょっとアニメは実現できるかわかんないけど
アニメはねあれですよ、うん、じゃあ星野源さんの曲を聴きながら
ね、あ、そうだね、片耳イヤホンで星野源の何聴けばいい、
いや、スパイファミリーイヤホンするぐらいなら店の音楽を変えてもらった方がいいです、
あ、馴染みであればなるほどねOKOK
やっぱりね、その中途半端な楽しみになっちゃうともったいないんで、
なるほどね、みんなで星野源を聞きながら、はい、星野源機が、麹の監修をしたお酒を飲みましょうと、
はい、いいですね、
ありがとうございます
お酒進むと思いますよ、なんか星野源さんの曲にも合いそうな気がしすごくします、
うん、確かに、
ぜひぜひお試しください、
はい、いや今回よかった、でもなんか
そうですね、
当時来てもらってね、
うん、
どんな着地になるのかがすごいドキドキしてて、まあ、てっちゃんはね、うん、本当に なんかめちゃくちゃすごい杜氏だと思ってるんで、
うんうん、
まあ、美味しいお酒は絶対作ってくれるだろうなと思ったんですけど、
はい、
まあ、言うてもどんな風になるのかが分からなかったんでドキドキしてたんですけどね、うん、でもまさかこんな美味しいお酒ができると思わなかった。
いやそうですね、これ本当に素晴らしいお酒ができたと思うので、
うん、
いやもうこれはぜひ飲んでいただくのを楽しみにしていたん
です。そうですね、うん、ね、いつもねこんな幼いんだけど今回のお酒マジで飲んでほしい一本なので。
そうですね、これはいい。
スケタロー酒店の定期コース入ってない方、
うん、
何なら別にもうね今月だけでもいいから、
うん、
入ってほしい。
あ、そうですね、本当にそうだと思います、うん、まず一回この酒飲んでみるのがいいと思いますから、
まずそうスケタロー酒店スタートこれで始めてほしい。
いやそうです、始めてほしいです。
そう8月中に、
うん、
そう申し込んでもらえれば、
はい、
このお酒届くんで9月に。
う
ー、今回は飲んでほしいな、今回でスタートしてほしいな。
そうですね、ちょっとこれまでね気になってたんだけれども、うん、まだあのスタートしてないんだとか、ちょっとなんかどこから始めたらいいかわからないんだっていう方、うん、ぜひ今回、
ぜひぜひ今回、
ね、お酒から始めていただければと思います。
はい、
まあもうとにかくつけ太郎酒店でね検索して調べていただいて、
うん、
ぜひぜひあの今回のお酒本当に美味しいお酒ですのでよろしくお願いいたします。
はい、ぜひよろしくお願いします。
はい、はい、お願いします。いや本当に美味しい、だから皆さんからの、ね、感想もねぜひお待ちしておりますので、
うんうんうん、
もちろんこれまでのお酒の感想も含めてハッシュタグつけラジでツイッターとかでつぶやいていただけたら嬉しいです。
はい、それではまた次回お会いいたしましょう。お相手はアツカン DJ つけ太郎と
キャンチャーキでした。さようなら。
さようなら。